しもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
47です。
47歳。お子さんは？
21と19の2人です。
あ、そうですか。で、今4人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
21の息子が同僚に貸したお金が返ってこなくてどうしたらいいか。
はい、その同僚にというのは21歳の奥さんは働いてるわけですね。
はい、そうです。
はい、会社に勤めてるわけですね。普通のサラリーマン。
はい、
はい、それで貸したお金っていうのはどのぐらいの。
全額で300万です。
うん、全額で300万ということは、あの、1回に20万、もう1回別の時に70万とか、そういう感じ？
最初、5万とか10万とか、少量の金額で貸してて。
で、だんだん大きくなっていったわけね。
はい。
で、最後にだんだん大きくなって、一番最後はいくらになってた？
はい、消費者金融の方に連れてかれて、そこから、
はい、
自分の名前で借りて、
うん、
渡したりしてるお金がありまして、
うん、それがどのぐらい？
100万。
100万ね、はい。で、あなたに、
はい、
こういうその目に遭ってるんだということを、
はい、
言ったのはいつですか？
そしてから半年ぐらい経った時、
5万から始まって100万になったわけですよね。
はい。
消費者金融に連れて行かれて100万貸した、それの時にあなたに話したわけね。
話したっていうか、期限があって、その日までにお金を返さないとどんどんどんどん金額が上がっていくので、その日までに返さなきゃいけないっていうので焦ってきて、その時になんか様子がおかしいから私は聞いたんです。そしたらやっとこう話をしてくれて、
うん、なんか様子がおかしいということで、あなたが問いただした時がこういうことだったわけね。
はい、そうです。
それで、このさっき同僚って言いましたけど、同僚との今までの関係っていうのはどういう関係だったの？
仲のいいね。いい友達みたいな。
仲のいい友達と、彼が言ってたな、あなたがそう感じてたの？
そうですね。電話とかかかってきたりして、
うん。
話をしたりしてる様子見ても、笑ったりしてるから、
うん。
あ、仲いいんだねっていう感じで見てました。
うん。その同僚からすれば、21歳の息子さんはいいかもな、だけれども、
はい。
昔からこの人にいいように利用されるようなところはあったんですか？
いや、そういうことはないですけど。
だけど、ある時突然、消費者金融まで連れて行かれてね、
はい。
こういうように本当に舐めたいいかもの扱いを、
はい、
ある日突然されるってことは考えにくいんですよね。小さい頃からいじめられたり、
はい、
勤めに始まってから同僚がやらなきゃならない仕事を勝手に同僚から言われて、
はい、
休日を返上して働いたとか、なんか小さい頃から周囲のずるい人間のカモになっていたっていう、はい、ことがないとちょっと考えにくいですよね、これは。貸したっていうのは、ただなんか証拠が残ってるわけじゃなくて、お前いくら持ってこいと。
通帳に残ってますね。
5万円の時から。
毎日のようにこう、口座から引き落としてるようで、その通帳を見ると5万、3万。
で、もう通帳がなくなったということですよね。通帳がなくなって今度は、じゃあ消費者金融に行こうって言って連れて行かれたということですね。
そうです。
うん。で、今日のあなたの相談というのは、
はい。
この300万円をどうしたら取り返したらいいかってこと？
そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、弁護士の野島です。こんにちは。
こんにちは。
お母さん、ちょっと聞きたいんですけれども。
はい。
あなたが聞く限り、息子さんが一番最初にこの同僚の方にお金を貸したのは今から何年前だろう？
1年くらい前です。
1年くらい前。
はい。
で、これまあ息子さんから聞く限りなのでね、わからないかもしれないけれども、
はい。
そのお友達は最初やっぱり返すっていう話で借りていったの？
そうですね。すぐ返すからって言って、で、来週にはこのくらいの金額を返せるから貸してくれ貸してくれって言われて、もう無理無理って言っても、いくら断ってもしつこく貸してくれってお願いするお願いするって言われて、
その返します、借ります、返しますってやり取りは LINE とかメールとかで残ってるのかな？
電話
で、電話だけ
と喋ってるのでですね。
で、まあ、さっきね、あなたの方で通帳を見たら、毎日のように5万とか何万とか引き出されてるって言ってたけど、
はい。
それは、ご本人が、息子さんが自分で、自分のキャッシュカードか何かで、引き出して現金にして、その後同僚に渡してるのかな？
そうです。
そうすると、通帳を見ただけでは、その金は、あなたの息子さんが本当に使ったのか、誰かに渡したのか、わからないわけですよね。
はい。
で、今ことここに至って同僚さんは今でも返すって言ってるのか、それとも知らないよそんなものもらってねえよっていう態度なのか、どっちなんでしょう？
返すっていう方向で話はなってます。でもなかなか返ってこなくて、一筆を書いてもらうために、じゃあこの日に会って、
うん、
月々いくらとかちゃんと返す金額を決めましょうっていうことで、うんうん、会いましょうって話はしてるんですけど、
うん、
その日になると、この日はもうちょっと用事があって行かれないとか、また別の日にしてくれって言って、こう伸ばし伸ばしになってるんです。
で、息子さんご自身は一体どういうお考えなの？ご自分でこれ解決できると思ってらっしゃるのか、それともね、弁護士とか誰かね、そういうところに行って専門家の力を借りようっていうお考えなのか？はい、
お金は返してもらいたいとは思って、
うん、思ってるんでしょうけど、そのためにどうしようって息子さんは思ってるんだろう？っていうのは、
はい、
そのやっぱりご当事者は息子さんなんですよ。
はい、
息子さんはもう21歳で自分で働いていらっしゃって、
はい、
立派な大人でいらっしゃるので、
はい、
ここで今自分は困っている、
はい、
どうしようっていう風なお考えをやっぱり自分でお持ちだろうと思うし、
はい、
それがないとなかなか弁護士としても難しいんですよね。で、一般的な、ものすごく一般的なお話でね、
はい、
例えばここで息子さんが法律事務所に行きました、弁護士に会いました、
はい、
今こうなってるんです困りましたってなった時には、はい、ああ、じゃあ内容証明を打ってこうしましょうとか、例えば簡易裁判所に行ってね、まあ少額訴訟を起こしてお話し合いをしましょうとか、それはいろいろできるんですけども、
はい、
そのやっぱり当の息子さんが何を考えていらっしゃるのか、その人は怖いからそんな裁判所になんて行けないと思っているのか、もうこの人と縁を切るんだったら300万ぐらい、まあ、もったいないけどいいやと思ってらっしゃるのか、それとも専門家の力を借りても何が何でもきちんと取り返したいと思っていらっしゃるのか。で、さらに大事なのはね、そこを息子さんが、じゃあこの問題になっちゃったどうしようっていうのをご自分できちんと考えられるようにならないと、おそらくまた同じことが起こると思うんですよ。当の息子さん自身がご自分の稼いだ金、それが取られてしまった、
はい、
じゃあどうしようって時になって思考停止に陥ってしまっていて、多分そうなんじゃないかな今ね、
うん、
あんまり考えられなくなっちゃってるんじゃないのかなと思うんですけれども、
最近では、
うん、
もうメールとか LINE とかこう、やりとりするのがもう嫌になって
嫌でしょうね。うん。はい、
で、私たちもその消費者金融に期限までにこう返さないと、息子がブラックになってしまうと思って、返済をしてあげたりしたので、そのお金は月々私たちに返してきてるんですけども、そのお金は、お父さんお母さんから借りたお金はちゃんと返すから、もうそっちからもらうのはいいかなっていう考えになってるような感じです。うんうん、
それもまたそれで困りますよね。
そうです。
だからやろうと思えばできますよ。それは、はい、内容証明打って、それでもダメだったら簡易裁判所に行って、お互いに話し合って、はい、そのね、はい、調停調書なり、和解調書に作ってもらうなり、はい、判決出したりって、それはできます。ただ、はい、それをまあ、お母さん主導でやっちゃうと、果たしてそれが本当に息子さんのためにいいことなのかなっていうふうには、ちょっと私は疑問には思いますけれどもね。うん。
はい、
で、そうじゃないと、さっきその、加藤先生もおっしゃってた通り、ちょっとこう、気の弱い人とかだと、本当にね、その人を、はい、消費者金融のところに連れて借りさせて、それを本当にそのままもらっちゃったりするから、はい、まあ、こういう、せっかく今ですからね、こういう問題が二度と起こらないような、形でお金もうまく取り返して、
はい、
ご本人も納得されるような、そういう解決を探していただきたいなとは思いますけどね。うん。
はい、
もしもし？
はい。
今、野島先生のおっしゃる通りでね。
はい。
これ、あなたが今解決に乗り出してるみたいに電話かけてもいらっしゃってますけどね。
はい。
ちょっとあなたにきついこと言うようだけれども。
はい。
あなたこの21歳の息子を、小さい頃からはあなたにとって都合の良い息子だったんでしょ？
別にそんなことはない
ん
ですけど。
そんなことはなくて、こんな息子にどうして育つわけ？みんな男の子を育てるのに苦労してるけれども、
はい、
あなたにとってはあなたが都合よく育てたんでしょう。息子さんは小さい頃からノーと言えない人だったんじゃないの？きちんと自分の意思を言える子じゃなかったですよね。
そうですね。
そうだよね。あ、うん、
はい。
そうですって言ってくれてよかった。自分の意思をはっきり言えなかった子なんだよね。
はい。
息子からすると、ノーと言えなかった子じゃなくて、ノーと言える雰囲気ではなかったんだよね、家が。
うん。
小さい頃から。そうでしょ、
うん、
それはあなたがそういうふうに育てたの？それともお父さんが自分の意思を子供に言わせなかったの？
私だと思います。
あなたは自分の意思を 言わせなかった
だと思います。
うん。だったと思いますってのはすごくいい言葉だと思うんですけれどもね、
はい、
これから2人の関係が変わってこの子が変われば300万円は安いですよ。
はい。
今日テレフォン人生相談に電話かけてきたことを契機にして、
はい、
この300万円さっきの野島先生がおっしゃったように取り返して、
はい、
生き方を変えましょう。
はい、
よろしいですね。
はい。
あ、お母さん最後にね、はい、この300万円についてはお母さんが頑張るっていうよりも、息子さんが頑張んないとね、はい、帰ってこないから、はい、お母さんちょっと引いて、息子さんに頑張らせてあげてくださいね。はい、弁護士探すにしても、はい、お母さんが探して引っ張っていくっていうよりは、息子さん、探し方もわかるでしょうからね。はい、息子さんが頑張れる環境を作ってあげてください。
はい。
はい。
よろしいですね。
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
ずるさは弱さに敏感である。